すみだ隆平のハマグリ御門の編、4月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。どうも皆さんこんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。ハマグリ御門の編シーズン4に
入りましたですね、
はい、
入りました。
開幕戦はこの方にゲストにお越しいただきました。
こんばんは、巨人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、そうか、俳優や。見た見た、ちらっと見た。うちの嫁に見ときゃ言うて、はい、言うたらね、見逃してた。お前どこで出たら言
う
て。
そうなんです。
それぐらいやったね。
動体視力が必要とされる3秒間でした。
ほん
と
ほんと、今の一郎やったら難しいで、あれ。
そうですね、というわけで、
はい、
今夜は、
はい、
巨人師匠をゲストにお迎えして、
はい、
お起こしたいんですが、
うん、
今流れている曲が、
はい、
阪神ファンここにありと。
そうですね。
巨人ファンここにあり。
両方、
両 A 面。
両 A 面で、この、今流れてる曲は阪神ファンここに
そうです、そうです、そうです、そうです。
うん。昭和51年に
52年。
52
年の9月。
51年って書いて
ある。あ、51年の9月や。52年5月。ごめんごめん。俺間違ってるわ。
今日は柳田さんにお越しいただいております。は
い、お願いします。
随分前のことやからね。はい、これ両方本当はね、阪神君と僕と両方 A 面で歌う予定で、
うん、
阪神君は阪神君の方を歌う予定やってんけども、
はい、
全く歌えなくて。
はい。
ほんで、巨人さん両方歌ってっていうことで、
うん、
で、阪神君は中のアコリアだけやったんですよ。
本当だけ。
アコリアだけやったんですよ。コリア言うてますけどね。これは言うてるって。
これあれやで、特筆すべきことは、
はい、
日本で初めての両 A 面やで。
日本で初めての両 A 面。
普通は A 面、B 面ってシングルマースやろ。これはでも両方と A 面やで。
うん、初のが、
初の
記念すべき、
うん、巨人阪神のこの、
レコードですからね。
レコードです。
はい。裏表ですから。
裏表で。
阪神師匠とかモノマネとかすごいお上手で、はい、
うん、
そういう方っていうのは音程も良くて、うん、歌も上手いはずやと思うんですけれども。
自信がないんやね、多分。
あ、そう。
ある程度歌えるんですよ。ある程度うまいねんけども、やっぱりなんか自信がないから。で、僕がこううまいこと歌うから、
はい、
まあ、出ることの方も、いや、阪神さんもうちょっとそこ声上げてとか言われるわけよ。
はい、
で、それできませんことになって。で、できへんわー言うて。ほんでやめたんですよ。
でもね、でもね、すみません。これ言うとくけど、はい、阪神師匠のために言うとくけど、
はい、
阪神師匠19歳やから。デビュー1年目、2年目やから。
書いてるんですよ、このレコードに。阪神師匠は昭和32年3月7日生まれで、これ昭和51年の歌ですから。
そう。
19歳で。
19。大学で言ったら2回生の9月やから。それできるわけないね。
そうですよ、ね。51年って、西暦何年になるの
?76 年。
76
年。76年。はい、
はい、私が生まれた年です、ね。
はい。
あ、そうなんか。
そうなんですよ。はい、だからまだ、
そうですよ。
冒頭の実況も、
はい、
田淵選手なんですよね、
う
ん、ミスタータイガースが。
そうです。
で、もう一方の巨人の方は、はいはい、王選手の700号ホームランの実況が入ってる。
その当時の話ですもんね。その当時。
で、これ実況を使いますって言うたら、巨人側は、
はい、
あ、いいですよ、どうぞって言われてんけどね、阪神側は、いや、その実況を使うねんと金出す言われてん、阪神から。ほんまに、阪神球なんだ、
はい、
もう細かいな、大阪は。
ああ、だからイメージとしてはね、どっちか言うたら東京の人の方が言いそうな。
そうそう
そうですね。
阪神の方がおらかな気もしたんですが、
そういう。まあ、どうぞお使いくださいという感じやったね。うん。
今日は、あれなの、はい、もう、早速行かせてもらうけれども、はい、90分、
はい、
巨人師匠に質問していい日なんやろ、今日は。
いい日ですよ。
いい日なんやろ。とも、いきなりって言うの、これ。
あのね、
いいけど、
いいの。
阪神師匠のお話してたんで、
はい、
まず阪神師匠に、
そうそうそう、
検査入院されてるということで、こんなメールをいただいております。
はいはい、
ラジオネーム、森山塾さんからいただきました。はい、俳優、申し訳ないです。俳優の墨田先生って方でいただいて、
自分で書いてる。もうそれ、
申し訳ない。
言うからや、もうやめとけば。
もう言いません。もう、はい、もう封印いたします。俳優の墨田先生、柳田コーチ、そしてスペシャルゲストのオール巨人師匠、こんばんは。
こんばんは。
まずは番組シーズン4、90分での改編クリアおめでとうございます。毎週水曜日の夜が楽しみになりました。今夜から水曜日にお引っ越しということになります。うん、
はい、
早速ですが、オール阪神師匠が体調不良で入院されたとのこと、うん、ご容体はいかがですかと、
はいはい、
いうメールいただいてるんですけれども。
ちょっと前に、なんか手が痺れるって言って、
はい、
それまでメニエルを持っててね。
メニエル氏。
強烈なメニエル。
はい、
うん、で、まあ、週に1回ぐらいはほんまにフラフラとって、
うん、
で、去年一遍倒れたことあって、けどもで本人もそれやと思っててんて、
はい、
でなんかフラフラするなって手も痺れるな右手が痺れるなって言うてこれもちょっと、うん、新聞とかそういう報道では言うてなかったんけど、
はい、
軽い脳梗塞だったんですよ。はい、うん。ほんまに、はい、10から10で言うと1ぐらいと思うんだけどね、ほんで本人自分で車を乗って病院行って順番待って、はい、うん、ほんで呼ばれるまで待って、はい、で小児科連れてかれて、じゃあじゃあこれじゃあ、まあ、そんなことないけど、そんなことないけどね。
まだそういうネタが多いですね。
いや、ほんで順番待って行ったら、はい、それ阪神さんこれ脳梗塞でよ、うん、ですよと、初期というかほんまに、
は
い、
あ、早期に発見されたんで、
普通に喋れるし、はい、ただ指先だけ痺れると、はい、だからこれ本当にここで今言うのはね、うん、ひょっとして皆さんもそういう方がいてはったら、うん、あ、高速区かかれへんから、はい、行った方がいいからね、うんうん、ほんで、3日、あ、昨日、はい、あ、日にちで言うたら昨日なんですけどね、はい、股の間からカテーテル通して、うん、はい、だから僕見舞いに行った時、まあ人口の毛半分やねん。半分だけ、剃ってってくれ言われてんで、はい、で自分で剃って、はい、で、そっからカテーテル突っ込んで、はい、頭まで。はい、まあ、股からカテーテル突っ込んで頭まで行くねんね。
へ
ぇ、うん。
下から入れる
ん
です
か、下から
近いところ行って、はいはい、耳のあたりから行ってんやろな、思うねんけど、はい、そうらしいね。
はい、
で、それでやったら、首のあたりもちょっと詰まっててんけど、はい、それみんな取れてんねんて。というのは、4日間ぐらいずっと点滴で、その流す、はい、作業をしてたんですよ。
はいはいはい、
高速詰まったやつ、ね。はい、はい、で、それみんな綺麗に流れてて、
はい、
全くもう、だから、うん、復帰は早いと思う。
へぇ、よかったですね。
はい。
よかったですね。
やっぱり脳梗塞でもいろんな段階があるっていうことですよね。
そうですね。だからちょっとおかしいなと思ったらすぐ病院。はい、で、ちょっとひどいなと思ったらもう救急車呼びはった方がいいと思いますよ。はい。
巨人師匠はその一緒に お仕事なさってて、うんうん、何かそういうちょっと異変とかって気づいてらっしゃったりは。
それがね、入院する前、2日ほど前に、はい、テレビの、はい、何やったかな。
マルコポロリ。
マルコポロリ、はいはい。あれ行った時にね、なんか喋りおかしいな思ってて、本当に。
はい。
なんか今日は調子悪いんか、メニエルがまた出てんのかなと思いながら、はい、でもおかしいなと。思いながら、うん、それから二日後に、ごめん、今日行かれへんね。議論かけても無理やわ、言うて、はい、立たれへんし、言うて。
はい、
だ座ってられるもん、座ること出るもん、まあ、立っても座っても一緒やな、って言いながら、そんなことばっかり言いながらね。で、病院今来てんねん、いうことで。
はい、
うん。ただ、メールは最初やっぱ用打たんかったやつ。
あ、
指が行く
と、はいはいはいはい、
今やっと打てるようになった。
はいはいはい、はい。
うん。一週間ぐらいで、うん、ほとんどまあ、元に戻りましたね。だから、割と、早めに出てくると思います。
はい。よかったですね。
本当、ただ、あいつな、ネタ覚えてるかな、思ってな。ただね、携帯の使い方をちょっと、はい、あれ、どうやったかなっていうのがまだあんねんて。
はいはい。
携帯の使い方。
はいはい、
まあ、今、ややこしいからね、はいはい、タブレットでも何でもね、うんうんうん。うん、そこら辺があるから、ネタ覚えてるかって、実は昨日、おとつき見舞いに行って、はい、大丈夫か言ったら、うん、病院であいつが、ちょっといっぺんネタ合わせやってくれ言われて。いや、個室やったらいいけど、周り似てはるからね。そこで入院してる人間が俺と漫才するっておかしいや
ん。個室じゃないんですか阪神市。
それが入るとこなかった。
あ、
そ
うなんですか。いっぱい
で。うん。今でも個室映ってないと思う。
うん。
その、相部屋の人。阪神市だったら嬉しいことあるんですけど、そのね、入院してる時で。
いろんな人気あるしね。
いや、横の方が割とおばあちゃんで、はい、割と10秒でね、
は
い、話しかけることもできへんけど、はい、5本5本言うてはんねん、
はい、
言うて、
はいはい、
うん。だから、一番端っこに入れてもうてるみたい。
はい、
みたいな、一番端っこです。
はいはい。
まあ、病室のね、
はい、
ね、場所だとなかなか。
その辺はちょっとね、病院の方も気ぃつけ、使うところですから。はい。
ネタ合わせはできない状況です。
ネタ合わせしてほしかったな。
それは、病院です。笑う人間もいてないしな。はい。
何のネタを試してほしかったの配信賞な。面白いな。
まあ、いつも通りのやつ
だけどな。
でもそれみんなやったら15分以上かかるもんな。
そうです
ね。それはあかんわん。
だからね、先週私祇園花月にご挨拶に伺った時に、巨人賞お一人で舞台に上がってらっしゃいましたもんね。
今そうなんですか。
はい、できることは一人で、
はい。
で、ひょっとしたら阪神が長引いたんだったら、僕と若手の子とかなんかコントでもして、
はい、
で、歌を2曲ほど歌うという、はい、昔の言うたらポケットミュージカル。
ポケットミュージカル。
ああいう感じ、
いいじゃないですか。
ああいう感じでやりませんかいう話が出てんねんけど、
はいはいはい、
それももう いらんかからへんね。
あ
と、本当に何日かやと思うから、一、はい、人でちょっと舞台やって、
はい、
はい。きっちり漫談できるようになって、
はい、
また阪神こうなるかからへんからね。もうきっちり、100点満点の漫談を勉強したいとも思っております。
そんな短期間で仕上げても
らう。私は拝見して、はい、先週。
あ、そう。
はい。
見に来たというか。
それでも貴重やな。僕も行かなあかんわ、それ。そ
ね、初めて。
15分。最初。漫談されて、はい、その後、男の子守歌を歌われてっていう。
そしたらあれですか、巨人師匠、やっぱり、はい、デビュー前のあの、落語以来ですか、一人で舞台上がるっていうのは。3期時代の。
去年1回阪神ちゃん倒れたから、はい、その時は急にやったからね、はい、全然頭のほんま僕も整理ついてなかった、はい、謝るだけで、で、そのまま舞台降りたんですけど、
はいはい、
今回は、はい、その日の朝に聞いたもんで、はいはい、で、昼からの舞台やから、ちょっと頭の中で車の中でその順番をこれとこれとこれと、はい、まあ、こんなもんで15分いけんのちゃうかと思って、はいはいはい。ありネタをちょんちょんちょんとこう入れて。最後に歌を歌いました。はい。
すごいない
やいやいや
いや。いや、ちょっと見とかなあかんで、それ。
もう貴重なんで、見とかないといけないと思う。
貴重やな
後ろの方で。
え、4ヶ月行ったら見れんの？まだ復活やったら。出番を探したいやろ、まあ、巨人阪神の出番を探したら。
阪神賞が復帰される以前であれば、
以前であれば、
漫談を
見
ることができると。
うわ、見たい。
というわけで、今夜はたっぷりと、巨人師匠にいろんな質問をさせていただこうと思います。はいはい、タイトルコールしてましたかね？
してない。
してます。
やっていいの？
緊張やで。
この番組は、隅田竜兵のハマグリ五門の編でございます。はい。隅田竜兵のハマグリ五門の編、今夜はシーズン4開幕戦ということで、オール巨人師匠をゲストにお迎えしてお送りしております。
うん、はい。
これだね、3月31日に、はい、阪神競馬に一人で行ったんですよ。
はいはいはい、はい。
本当は阪神くんが競馬大好きで、はいはい、で阪神くんは楽しみにやってて、はい、大阪杯というね、はい、G1 がまあ2年ほど前にできたんですが、はい、それのまあまあ僕らプレゼンターとして、はい、僕は行って阪神ちゃんは予想もずっとやる予定やってんけど、はい、僕わからんままずっと予想もやってたんですけどね、ね出てくださいって言われて、はい、で、阪神の代わりにジミー大西が、来て、
はい、
うん、まあ用にたもんですので、
用にたもん。巨人師匠って最近ツイッターやられたんですか？は
い、ツイッターやってます。
それで僕拝見したんですよ。
あ、そうだ。
はい。
で、その時ね、行った時ね、はい、歩いてたらね、兄ちゃんが、KBS の浜森、浜森顧問の方出てえな、出てえな、言われて、はい、あ、来週出るで、言
う
て、はいはい。
あ、そうですか。
ほんとほんと。
リスナーが。
ラジオで。はい。まだリスナーがいるんですね。
ラジオネームダッキーからもいただいております、吉本興業ルミネ座吉本作家らしいですね、今は、ダッキーは。はい。先日、阪神競馬場で行われた G1 大阪杯にプレゼンターとして巨人賞が登壇されていましたが、競馬やギャンブルの思いでは何かありましたありますかと。
ああなるほどね、はい。僕はギャンブル競馬とかしないんですよほとんど。麻雀ももう全然点数わからんのでね、はい、
うんうん。
並べることはできるんですよ。
はい、
でいつも昔新助とかやった時に、はいはい、まあ昔の話やけど、うん、安いお金かけてやって僕何上がっても1000点やったんですよ。
はい、
ずーっと新助が嘘ついとったんです。1000点ばっかりで上がれって人間っていてるそんな。
はいはいはい。
おかしいの。
一律で1000円やったんですか。
そうそうそうそう。一律1000点。なんじゃそれで。そういうのもあるし、阪神ちゃんは昔からインベーターゲームが、ゲーム好きで、はい、なんかポーカーゲーム、はい、ハマったことありましたね、はい。ちょっと本当に違法なんですけども。はい、よー、3ヶ月後だよ、あいつは。
もうね、時効で。
時効ですよね。は
い、で、どっかで、お金なくなったら、はい、向こうの弟子さんまが、はい、あー、阪神、金ないかー言うてね、はい、阪神と、さんまはいつも二人で行ってましたね。
それよう聞きますね。
うん。
福島の同じマンションっていうか。
そうそう。ね。さんまとは、阪神は同じマンションに住んどって。
そうですよね。そうですね。
上と下で。
はい。
うん。
うん、今も残ってるよ、そのマンション。
だからもう仕事が随分増えてる時にお二人が全然お金持ってらっしゃらなかったっていうような話を。
そうそうそう。
めっちゃ使ってたもん。
ああ、そうですか。
そのポーカーゲーム
に。はいはい。
あれはいかんかったよな。
巨人師匠はその時にもう、あれですよね。
僕飲むだけやから。
そうですよね。
ギャンブル1000円から。はい、飲むってもう限りあるやんか。
はい。
まあ そうですね。そんなんで僕ら当時まだまだ若手やから、はい、高い店も行けへんやんか。はい。1日1万円も2万円もあったら十分もう、ブルブルになれるわけですよ。
うん。
もう、ギャンブルは1万、1万2万で危険だね。
はいはい。
下手したら10万、20万、はい、100万近い行ってしまう時もあるんでしょ、
はい、
1日。
はい。
そういうことでしたね。
コンビ感でそんな違うんやね。
巨人賞がもうお家照らした時にお金がなくて阪神賞と、そうそう
聞きますよね。
なんかさんまさんとかはもう毎日放送に行くお金がなくて、
そうそうそう。
宅地系を交換してたよね。
ね、言ってましたよね。
阪神くんとこにさんまが来て、さんまが、あ、神社金貸してな、金貸してな、で、なんでやなんでやで、電車賃も何もない、毎日放送の仕事やねん。
はいはい。
ほんだ俺もないねんって阪神が。だから、電車賃だけ渡したるわ、って、毎日放送の の山の上、千里丘の山の上に、はい、まあ市内から行くんだけども、はい、安いもんですよ。500円もかかれへんねんで、はい、その電車賃が阪神貸して、はい、阪神君がステンステンテンになって、うん、ほんで、さんまが先に向こう行って、はい、当時の三師匠に金借りると。
はいはい、
金借りるから、お前、タクシーで来いと、はい。で、到着でこっちで払うから言うて。
処分。よう、わけわかんない。処分みたいな仕事や。
僕、その時もうほとんど家建ててましたからね。
はいはいはいはい。
すごいサービスね。やっぱりギャンブルをやるやらへんで、
さんだけ。
ああ、ギャンブルはあんまりはまらん方がいいと思いますよ。
はい。
気にないからね。
ねえ。なるほど。
楽屋では、うん、あの、昔はほんま皆さんやってありました。うん、今からもう30年ほど前、もっと前はね。それはもうびっくりするような、
うん、
強かったのはやっぱり清志郎やったね。
ああ、やっぱ強いんですか。
どんだけついてんねんとか。
はい。
サイン盗んでんのちゃうか。
高校野球でいろいろ問題ありましたけど。
そうそうそう。へ
え。
あんやろね。
おお。で、サンマもね、普通の競馬を一遍やっててね、うん、ほんまにちゃんとお金出して馬券買うんですよ。うん、それがポンポン当たんねん。
うん。
一時ね、東京行ってすぐから。
はい。
でそのもう一レース200万、次300万、また100万とかどんどん当たんね、
うん。
で、さんまそれで競馬やめよって。
はい。
こんなんで運使ってる場合違うよと。
あ、それでやめたんですか、
うん、で、ほとんど今買うてないと思うよ。
はい、はいはい。
G1 は買うかわかりませんけども。
うん、うん。
うん。まあ、それだけ運使っても、まだまだ有り余る運がで、下から湧いてきてる。
200万、300円のところ
に湧いてきてますね。
はい。なるほど。
なんか皆さん昔は、うん、いっぱい借金とかして連帯保証になり合ったりとかして、うん、大変やったっていうようなことを。
カンペ兄ちゃんとか坂田師匠は、はいはい、騙されやすいタイプやから、はい、連帯保証にいいようになってありましたね。
うん、
で、昔はおかしかったんですよ。出入り業者にね、
はい、
高級時計屋さんがおんねん、
はい。
で、それは時計持ってきようね、
はい。
で、この時計買えと。
はい、
で、だから、これなんぼって200万、200万、200万で買うたな、買うたな、ほんだらそれを俺180万で買い取るから、うん、20万円ほんだらお前に言って、なんかわけのわからん。
落語の壺座みたいな。
あ、そうなんだ。
ね
そうそう。
はいはい、はい。
そんな人がね、
だってもう買うた段階で20万損してるん
だ、ね、そうやで。
はい。
せやけど、でも20万は入ってくる、
ね。入ってくるから。
はい。いや、200万借金してんねん
から。はいはいはい。
それを。
いや、うん、20万借金してん
けど、楽
屋にそういう方が出入りしてた
ってい
う。
よう来てましたね。
昔はしてたよね。
もう本当にシルクの、スーツ着たおっさんがよう来てました。あむないあむないピカピカの。
はいはいはい。
だから、蜂蜜さんが子供の頃、八方師匠にそのお年玉を預けてたら、うん、もう全部それで、借金返済にそのお年玉まで、蜂蜜さんのお年玉に
取られたって。取られたっていう。
この間言
う
てはりました、ね。
出たか知らんけど。
あるかわかりませんね。とにかく、借金取りと、金貸し。
はい、
洋さん出入りしてました。
昭和の
昭和いい時代やな。
いい時代や、
はい、
ほんまにいい時代、うん、それだけ人情がありました、
はい、
こんなもう今回もう「堪忍書たるわ」とかね、
うん、
ちょっと待ったるわとかいうよう言葉あちこちから聞こえましたからね
すごいな。
お金貸す方も人情があったという。
ありましたね、
うんまあな、
ね、今だとコンプライアンスとかやって、
今やったらもう大変なことですね。
絶対無理やわ。
そうですよね、うん、楽屋にそういう
ことまず楽屋に入られへんもん。
そまあ、今ちょっとね、
うん、
なかなか厳しいですね。
絶対難しい、
うん、昔と変わってきたのが例えば今ほら、選挙でしょ、
はい
ね、あの選挙でも応援はよく行きましたけどね、
はい、
今絶対行ったらあかんからね、
うん、
阪神君の親戚が出るときにちょっと名前言うたら、うん、NHK の仕事カットされたからね。
はいはいはい、はい。
何年か前、おっしゃってましたね、
うんうんうんうん。今は全然そういうふうに、
うん。
それがでもね、いいんか悪いんか分からへん。
うん、
昔の方が良かったな。自分の親戚が、選挙に出んやったら、うん、応援行ってあげたいや、
うん。
それもあかん言われんねんで。
まあ、ね。なんかそういう政治的な。
うん、まあまあ、それはある
そうです
ね。ね、
なるほど。
はい。
柳田さん、
はい、
質問があるんでしょ
う。またまってきました。
あ、はい、あ、ごめんなさい。
もう全然。
僕我慢できないんです
よ。いや、そんなことない。
行きましょう、行きましょう。
今回も、前話した時より、ちょっと戻ったりするんですけども。
あ、覚えてるかな。
いやいや、もう、
それが問題やで。
もう初めて。
前回は、
いや、僕はもう覚えてるんで。
巨人賞が入門された昭和49年
から
話を聞き始めて、はい、昭和50年ぐらいで終わっちゃったんです。はい、
そうや。ちょうど事故を起こされたぐらいで終わってるんですよ。時系列で言うたら。
弟子の時ですね、
お母さん。歌合戦出た帰りの事故で終わったんですよ、
はいはいはい、
それよりちょっと戻るんですけどね。
あ、いいですよ。
これで、ね、一つの伝説として伝わってるんですけどもね、
はい、
うん、巨人阪神が弟子入りした時に、
はい、
ね、もうバイトしないようにお互い100万円貯金して入ったっていう伝説みたいなのがあるんですけども、うん、で巨人師匠は3年ぐらい働いてはるから、
あ、実家で
働いてはるから、はい、 まだ可能かと思うんですけども、はい、阪神師匠も実はモノマネとかの賞金で結構貯金して入ってきた。
はい。そうですね。
そんなんですか？
あ、僕はあの100万貯めて入りました。100万あったら、はい、当時はね、一月3万で やれましたから。
はい。
ということは、うん、3年間、はい、何にもなかったもいけるな、はいはい、
アルバイトせずに。
うん、はい。ほんで、まあ、師匠もちょこちょこ、まあ、小遣いくれはったりするしね。はい、で、阪神くねもそれ言うとって、3年間は頑張らなあかんかかれへんから、うん、できるだけお金貯めてこいと。僕は100万貯めて入ったと。
うん。うん
なら、阪神ちゃんも、学生やったのに、うん、僕もなんとか100万貯めるわ、言って、で、酒屋のバイト行ったり、はい、いろんなバイト行って、はい、で、モノマネの賞金、
はい、
賞金。あいつ年間8回ぐらいテレビ出てましたからね。アマチュアで。
いいな、高校生で。
で、はい、8回出ると、はい、賞金うまいこと言ったら1回1万、2万、3万もらえるわけでしょ、はい、優勝したら、
うん。
で、それをみんな貯めて、はい、100万近、やっぱり貯めました。
やっぱそうなんですか。
貯めてきましたよ、本当。
当時の高校生が、100万貯めるって大変なことですよね。
それはめちゃくちゃすごいよ。ね、今でも大変なんやから、
ね。まあそうですよね。
でも、阪神ちゃんはね、めちゃくちゃ細かかった。
あ、そうですか。
言葉ありがとう、ガメ使って。
はい。
みんなね、ご飯食べにいても絶対出せへんかったもん。
いや、それは年下やから、
じゃあ。それもそうなんですが、
はいはい、
例えばこの状態が、同級生で行ってもこうなっとんちゃうかなと、思ったことはありました。
はいはいはいはいはい。
うん、年上やから僕出してましたけどね、当時はね。
はいはいはい。
だから、まあ家の仕事もやってたんかな。家は車間屋さんやってあったからね。
はいはい、
そのバイトも持ってたからね、うん。お小遣いとかお年玉とか貯めて、
うん、
何十万貯めたんでしょう。100万は行ってないかからへんけど、はい、相当貯めて入ってきたのは確か。
でもその心意気ってすごいですね。
うん、
結局はその最悪ダメでもバイトせずに万歳頑張ろうってことですね。
そうですね。あのバイトとか行ってると、うん、やっぱりそのお笑いのこと考えられへんと思うし、はい、ネタもかかれへんし、
はい、
ほんで女に走ってしまったりする、
うんうん、
そういうまあ僕らの同期の弟子、ヤ、
は、
オ、
い、
さん見ましたけどね、
はいはい、
でそれで阪神ちゃんにも言うて、
うん、
僕はそれは入った時はそういうことは全然知らなかったんですが、100万貯めてとにかく入ろうと思って、
うん、
で入りました。
すごい、やっぱお前やったんや、
うん、
これは僕昔ラジオで聞いた記憶があるんですけどね、
はいはい、
巨人師匠が卵屋さんをやられてる時にね、
うん、
吉本に入って、ギャラが安い安いってよくネタで言うてたんやけどもね、
うん、
卵をね、当時、1個売った値段が確か1円ぐらいやったと。ラジオで言うてはった。はい、
儲けがね。
儲けが。っていうことは、ものすごい稼がなあかんわけよ。重いから。
うん、
だからそれを考えると、漫才で当てるっていうことは、もう、めちゃめちゃ、まあ、楽とは言わんけれども、ラッキーやったって言ってはったんですよ。
は
あ、で、だから、ちゃんと、漫才師として当たった理由は、そういう根性もあったっていう、巨人師匠が言ってはったことあるんですけど、それ覚えてあります？
はい。卵屋を、はい、やってから、
はい、
まあ、僕とか卸しやったからね。
はい、
それをやってから、弟子に行った方が絶対いいなと思いましたね。
はい。
で、当時僕が初めて弟子取った時も、いっぺん卵屋でバイトをやってこい言うたぐらい。
はいはいはい、はい。
それはなんでか言うたら、卵って乱暴に扱ったら割れる。
はい。
ね、ゆっくりしてたら腐る。
腐る。
ほんで、毎日毎日相場があって、上下するんです。
変わる。
毎日。そういうことを頭に入れて、うん、そろそろ下がりそうやなって思ったら、今日売っとかなあかんとかね。
うん、うんうんうん。
上がりそうやったらちょっと売るの待っとこうとか。
はい、はい。
そういうね、商売上手なっていうんだよね。
はい。
で、それはね、ネタとか、お笑いにも絶対関係するんですよ。
うん。
うん。そういうことを僕思ったから、
うん。
やってましたね。卵屋やってよかったなと思ってます。
ああ、ほなもう、時代の流れも卵から学んでたということです。
はい。薄利多売で、ただ卵ってね、大体みんなの家庭は一日に何個か食べるでしょ。
まあ、絶対冷蔵庫に
置いて
ある。冷蔵庫に置いてあるし、食べる。
薄利多売で、必ず売れるんです。すっごい売れるんですよ。
はい、
で、1個売ったら1円やった。
うん、
当時でも10円とか15円やってんけども、うん、それを一箱に150入ったんを100ほど売るから1万5000個ぐらい売るんですけど、
はい、
で、1日1万5000円、
はい。
もうしんどい思いして1万5000円、うん。その1万5000円を会社に、まあ、うちのお相手に入れて、
うん、
で、何ぼかもらうわけですよ、はい。2、3000円もらうわけですよね。はい、それ考えたら1回漫才やって、うん、当時3万とかもうて、
うん、
うわーと思ったもん。
らしいですね。
んなもん、時給にしたらすごいよ。はい、5分の漫才で3万もらった。
待たればな話だけど。
いやもう、びっくりしましたね。
はいはいはい。
こんな世界があんのやと思って。
僕、その話めっちゃ覚えてて。
うん。
おう、
あ、それは昔、ラジオで巨人
師匠が聞いて、なるほどと思ったんよ。
うん。
だから、辞めるとか厳しいとかが分からへんって言ったはずなんですよ。巨人師匠が。だから、世間を知ってるからの言葉なんよ。うん、だから、それすごい人やなと思ってて。
うん。
大概は、言葉悪いけれども、世間知らんと入ってくるやんか。
はい。
あ、それは巨人賞なかったやなと思って。
阪神ちゃんはそれが、うん、そういう状態やったかな、はい、バイトは行ってたけども、はいはい、学生さんからすぐに吉本が入る、はい、今やった NEC に入る、はい、でそれから漫才やっていくよりも、うん、やっぱりどっかで仕事をやって人の釜の飯を食えというのがありますやん、はい、それは必要やと思う、
はい、
うん、だから NEC に一遍入ったら、はい、全員卵屋刺すとかな。
いやいや、でもそれ大切ですよね。
そうですよね、うん、そういうカリキュラムとして義務教育みたいな。
はいはいはいはい。
卵焼き経営しようかな。
提携して。
提携してね。提携してね。
絶対売れますから、卵は。
本当に。はいはいはい。なるほど。
ちょっとね、こういうリスナーからの質問もしたいんですけれども、はい、うん、こちらはラジオネーム、ジャスティスさんからいただきました。隅田さん、こんばんは。そして、オール巨人さん、KBS にお帰りやすです。
はい。
自分、昔ね、
はい、自分が10代の頃、KBS 近畿放送時代の深夜放送の日本列島ズバリリクエストを聞いてました。
ズバリ
ク
ね。
はい。オール巨人さんと阪神さんは木曜日の担当でしたかね。
うん。ああ、そうやったかな。
あの番組で自分は今でも覚えているのが、ジングルの一つで阪神さんがポパイのモノマネをされてたやつです。
うんうん、
阪神さんが、うん、わーおズバリクだみんなで聞こう、うっふふふうっふふふ、すいませんちょっとうまいこと、うまいこと再現できなくて、
バンバンバン
で、うん、巨人師匠が、うん、僕も入れてくださいで、ね、阪神師匠がいいとも巨人うっふふふふうっふふふふでセリフのやつです。
はい、
あと毎週一曲でしたが、うん、吉本の芸人さんのレコードをかけてられましたね。うんうん、自分が覚えている曲は狭間寛平さんと木村進さん、後の博多短海さんが歌われていた曲です。うん、タイトルは忘れましたが、うん、えんやかやかやかやかや、えんやかやかやかや、えんやかかんぺい、えんやか進む、えんやかやかやかや、という歌詞で始まる曲でした。
二、うん、人で歌った
の
かあった。
今夜は巨人さんのあの当時のエピソードが聞けたら嬉しいです。うん、
あ、聞きたいわ。
うん。生放送でやってましたからね。
はい。
一番大きなエピソードは放送中に喧嘩したよ。
はい。
何遍もありますね。
ありました。
2、3回あったんちゃうかな。
はい、あれは KBS のこの近畿放送の時の話です。近畿放送。
OBC でもありました。
OBC でも
ありました。
はい。で、KBS の時はね、はい、ディレクターも、関係して、田淵いう方やってくれ、うん、覚えてるわ、はいはい。こんなん忘れへんねんな。
うん、
うん。で、こっちなんか二人が、ね、倹約な雰囲気になったんですよ。
はい。
阪神君と僕と、はい、放送中に、うん、何が原因かちょっとわからへんけどね。うん、まあ、いつも、もう、当時仲めちゃめちゃ悪かったから、
はい、
すぐなんかで喧嘩するんですよ。ほんだら、ディレクターが、で、向こうから僕のイヤホンに、はい、うん、巨人お前ちょっとやかましから黙っとけ言われて、
うん、
ああ、そう言うて、うん、それから10分間喋れんかった。阪神一人でやっとった。
一人で。
ほんだら、もうそろそろ巨人喋るよ、どっちやねんでまたね。でまた喧嘩始まって。
生放送で、
生放送です。
生放送。11時から。やってたな。
それはコンビ結成して何年目ぐらいの
時？ 1 年目。
1年目。
そうですね。1年目。
ほんでね、その時のね、自分で同時録音、うちの嫁が全部撮っててくれて、
はい、
当時のそのズバリグのテープが家に山盛りあったんですよ。
はい、
あのカセットテープがね。
はい。はい、
まあほとんど掘ってしまった
。なんで掘るんですか、師匠。
いや、柳田さんなんて。
あ、ほんまやな。
いや。
まだ何本かあるかから
ね。本当ですか。
見といてあげようか。
いや、見といてくださいよ。お願いします、本当に。
ほんまやな。
はい。
何本か置いてると思う。
いや、置いてくださいよ。ものすごい貴重やで。
4面は全部撮っとった。
それこそ曲にも残ってないはずなんです
ね。いや、残ってない。絶対残ってない。うん、木曜日の阪神巨人、巨人阪神。
はい。うん、だからあ、そうか、だからもう、うん、巨人、阪神賞からお聞きしたんですけども、うんうん、阪神賞がまだだから、ね、もう高校卒業してすぐぐらいで。
そう
で、阪神師匠の高校時代の同級生が、うん、京都の大学来て下宿してたらしくて、うん、
はいはいはい、
ほんでホームシックみたいになってる時に、はい、阪神師匠の声をラジオで聞いて、
はいはいはい、
なんか涙が出たっていう話をだいぶ経ってから聞いたとかって、
はい
はいはい、おっしゃってましたね。
まあまあまあ、そうなんだ。
その当時の話なんですよね。
そうそうそう。だから、大学行ってたら大学2年生の時。
2年生とかですよ、
うん。
大学2年生ぐらいの年で今ラジオで喋ってるわ。吉本の若手っていないですよね。
いないと思う。
ないよね。
いや、それ絶対ないです。それ19歳やもん。で、しかも火曜日が鶴瓶さんやって。
ああ、そうです。
火曜日が鶴瓶さんやって。金曜日が北村健さんやって。
なかなか A メンバーやって
る。A メンバー。
うん。諸口さんとかね、
出て
ね。
そうそうそうそう。諸口さんが土曜日。
あ、兄って言われて
る。兄。で、尾崎千秋さんが月曜日や
って。よしってまんな。
で、いっぺん諸口さんがやってる時にね、はい、生放送やったから、ほんで、ちょうど京都の泊まりやって、
はい、
ほんで、遊びに行って、ほんで、その、このガラスの向こうから僕ら手振ったりしたアホなことやっとって、
はい、
で、コマーシャル中に諸口さん出てきはって、お前ら舐めとんな、これって怒られて。めちゃめちゃ怒られて。
巨人賞でもそんな頃があったんですね。
しっかりやっとるんだと言うて、えらい送られる。
まあまあまあね。
いや、でもね、まあ、墨田区もそうやと思うけどね、はい、同級生とか、はい、僕らでも、まあ、同級生がいてるわけやんか。はい、やっぱり巨人が頑張ってるから、南出くんが頑張ってるから、俺も頑張ろうということはよく今でも聞く。昔やってんで、お前がな、嫌いやってんけど、こいつ頑張っとるから俺も頑張らなあかんな、言うてね、うん、高校の時でもよう喧嘩やってたやつが東京行って大きな社長になってるやつがいてんの、
はいはい。
それは南出がテレビで出て頑張らな、俺も頑張らなあかんに思ってやったいう話はよう聞く。はあ、親戚の兄ちゃんもそうやったけどね。うん、しげるが頑張ってんねと俺も頑張らなあかんならけんぞ、言
う
て。
やっぱり同級生ってそういう感覚あります
よね。まああるある。
うんうん、まあ同級生で、ほんで例えばその同じ、まあさんま慎介、小枝さん、はい、僕が同期なんじゃ、でしょ、うん、同期頑張ってたら俺も頑張らなあかんなという。はい、やっぱり、同期、同級生、うん、同い年にライバルとか友達がおったら、うん、いい友達がおったら、その人はラッキーやね。
巨人賞の同期は、
でも、まあ、
もう、キラー星のごと
く。キラー星やで。本当にキラー星。
そうですよね。
ようそんな狭いとこに、そん
な
に集まった
なと思う。同じ時代になんか固まったりするもんなんですかね。そういうスターとかっていうのは。
ね、明治維新起こさはった幕府みたいなもんやん。鹿児島の。去年の大河の。
まあまあね、そういう。
町内が起こしたようなもんやで。
同じ場所に固まるんです
ね。同じ場所に、巨人賞、阪神賞、さんま賞、
新助さんが同じところに。
同じところに同じ同期で入った
で。いらっしゃったわけ
です。まだまだ一級者ラクとかいっぱい出ましたけどね。ブラックホワイトとかいっぱい出ましたからね。
はい、ブラックホワイト懐かしいな。はい、まあでもこのズバリクっていうのは、はい、僕めっちゃ覚えてるのは、はい、当時ね、コンビで、まあ今でこそコンビでやったりするけれども、はい、なかったんよ。
あ、ラジオ。
ラジオ、あったけれども、はい、そのヤンタンとかやったら数が多いやんか。3組とか3人とか4人で喋るけど、
はいはいはいはい、
ここは、まあまあ、くしくも、まあ予算もあるし、はい、こじんまり喋るところやから、
コンビだけで
っていうコンビだけでっていうのはなかったよ。ほんまになかったよ。
そんな意識全くなかったね。
うんうん、
僕らやっててね、あ、そうか。
で、僕、うちのね、兄貴がめちゃくちゃ好きやったん、ズバリクは。ほんで、これね、いつも言うてたのね、はい、これは工事革命やで、って。巨人阪神めっちゃ漫才うまいねんけど、ラジオそれぞれ生い立ち語るからめっちゃおもろいねん、って。そこから生い立ちにはまるようになったんや。
その当時、柳田さんで8歳ぐらいでしょ、
うん、?1 歳、違う、1年生、2年生。
そうでしょ。
兄貴はいくつの
中学校2年生。
お兄さん、兄貴も珍しい方ですね。
いやいやいや、当時めっちゃ、もう、いやいや、もう、うん、当時の中高生はほんまにズバリこう聞いててんて。
うん。
うん。クラスの大半は聞いてたって言ってた。
その、三浦淳さんって京都で。
はいはいはい。
三浦淳さんの本でもズバリこの話聞いてますもんね。
そうそう。三浦さんはこの月曜日をずっと聞いてて。小崎千秋さんの日を聞いてはって。
あと、諸口さんのも聞いて
て。諸口さんも聞いてて。
へぇだから KBS はそういうゆかりのある。
そうですよ。
そうそう。
タカジンもやってたしね。
うん、あ、そうですよね。
この後タカジンさんやってて。
タカジンは本当に勝手なことばっかり言うて、はい、高校の悪口言うてね、はい、京都の悪口言うて。
それで首ならはって。
首なって。
あ、そうなんです
か、うん、そう。
謝れへんかったからね。撤回しなかったですから。
そう。
そういう学校やろ言うて、また。
もうそれ、絶対言うたらあかんのはどこどこって決めつけて。もうそれ言われへん、ここでも。
ここで言われへん。
ここでも言われへん。
特定の制服の、制服の色を言うたら分かってしまうからね。そんなこといっぱい言うて。タカジンは言うのよ。
それを聞いてたんが、新助さんや、うん。その流れを聞いてたんが。
ああ、京都で。
うん、京都で。でも、当時は、さんまさんとか、誰よりも巨人阪神が一番最初にやったんや。
ラジオ。
ラジオ。
そうですね。うん、デビューしたんが、僕とことは一緒なんですけども、うん、人気出たんが、もう、1年目から出たからね、洋、うん、さん使ってもらいました。だって
コマーシャルも、1年目やで。コマーシャル。シャンプーかなんかのコマーシャルやって。
あ、そうなんですか。
はい。
はあ、そうやったか。
シャンプー、レコード、さっきのレコード。
さっきの巨人ここ
で。これ信じられへん。みんな、なんぼ言うても僕の周りで信じてくれへんけど、これほんまのことがあって、月刊少年ジャンプで、巨人阪神物語って漫画でやってんで。
あ、それ、そうですよね。
あったあった。
そんなことあり得る？
ジャンプで。
ジャンプで。月刊少年ジャンプで、オール阪神巨人物語言うてやってんで。
それは、1年目で。
1年、2年目で。
2年目ぐらい、ね。
2年目。
で、僕、その、ジャンプずっと置いてて。
うん、
で、置いてて、うん、まあ、僕の宝物やったけどね。
はい、宝物や。
ほんで、阪神くんのよ、うん、あ、息子が今漫才やってるやんか。
はいはい、
ほんで、阪神くんが息子にね、竜兵くんにね、はい、言うんですよ。俺は昔のジャンプの漫画なってんで。ほんだら、竜兵が、絶対お父さんそれ嘘や。そんなことは、ジャンプに巨人阪神が、そんな乗るわけないやん。それ1年2年目こっちゃろ。乗ったんや。
うん、
あんのだ。俺は持ってへん。だから、相方持っとんちゃうわ、言うて。うん、 で、僕持ってるから、うん、で、阪神軍にそう、くれ言うから、はい、阪神にやって、はい、そう、竜兵を今持っとるわ。
ああ、それも貴重な。
めっちゃコピーしたいもん。覚えてる。めっちゃ。
僕もええかげな人間でね、はい、僕のとこだけちぎってね、うん、他、一冊ちゃうね、うん。僕のとこだけ、薄いファイルになってんね。
うん、ああ、そうなんですか。
うん、それをやった。多分、竜兵君は持ってると思う、
ね。漫才師では初めてやね。その前に一回だけ同じパターンで、今の三四師匠。
はい。
三四師匠も。
文師匠です
。文師匠。今の文師匠が、はい一回なったことある。
漫画
家
になった
。漫画になったことあるね。でもその巨人阪神物語はめっちゃ覚えてる。うん。ジャンプやで。月刊の。
うん。ジャンプはね。
ジャンプ。
ヤング王とかの頃。
ヤング王の頃。
ヤング王の頃やね。
ヤング王の頃。
そうですね。うん。
そうやね。
とにかく、本当に阪神ちゃんはもうすごい人気あったから。バスが出れんぐらい人気あったからね。
ほんまやね。
囲まれて。
うん、でも、ね、うん、今、そう、あの当時の VTR とか見たら、可愛らしいですよね。
可愛いですね。
可愛らしい。
まあ、憎たらしかったからね。ずーっと仲悪かったから、十何年間。それからずっと仲良くなってるけどね、今はね。
6歳ですか年離れてるのは。
そうですね。5.5 歳、6歳ぐらい空いてる。
これで僕は、巨人賞、お聞きしたかったんですけど、まあ、前回もちらって言ったんですけど、うん、その、組む過程がね、
はい、
こんなコンビもまず今まで聞いたことないねんけど、ええ、テレビ局のプロデューサーの、まあ、エッチさん、まあ、林さんっていう人なんだけどが、うん、モノマネ番組でバラバラで来てた巨人阪神さん、
はい、
ね、を高田さんと南出さんを、はい、お前ら組めって言って速攻で組めって言うた話、
そうですね、
あるんですよね。
あのモノマネ番組というか素人演芸、はい大会みたいな、はいはい。そんな予選に行って、はい、僕ら4人で行ってんけどもね、4人ともがモノマネ漫談、モノマネ漫談やって、はい、ほんだらその林さんが、はい、その林さんがヤング王のプロデューサー。
プロデューサー。
はい、でそれが、その、まあ、審査員長やってね、うん。で、その背の高いのと低いの、同じことばっかり、お前ら4人で、ね、その一遍その背の高いのと低いの一遍組んで一遍喋るそこで万歳せえて、うん、いや、できません、できませんで、うん、とにかくええから喋ってみえ言うて、うん、で、喋ったんですよ、うん。で、お互いのモノマネのレパートリーを知ってるもんで、うん、阪神くん、じゃあ、高田くんこんな声出るか、うん、南くんこんなん出るか、俺でできるで言うたらが、えらいそれを受けて、
うん、
で、その林さんが、うん、お前ら万歳せえ、とこうなった。うん、吉本、うん、俺が紹介する、とこうなったんです
。だから当時は一応通さなあかんやん。
はい。
弟子入りせなあかんっていうので、行ったんやって。
ああ、だからそうですよね。うん、もう当時は、だから、そういう芸会に入るには、もう徒弟制度で、誰かの、どなたかの弟子にならないとダメだったってい
う。そうか、その幕引きというか、進行さんに入るという形しかなかったね。
はいはいはい、はい。
でも、要するにスカウトされたという感じやねんけどね。
そうですよね。
で、スカウトされたんですけども、誰かの弟子には行ってくれと言われたもんで、岡八郎さんとこに行って、うん、別に過ぎても何でもなかったんですけどね。
う
ん、
あ、その、入った
時に。後にはもうね、うん、もう本当に、この人のためには死ねると思うぐらい過ぎになっていくんですけども。はい。
だから新助師匠とかがよく昔、うん、阪神巨人はドラフト1位で入団で、
別格やね。
自分らは、うん、自分とさんまはドラフト外やったみたいなことよくおっしゃってましたもんね。
テスト生
言うてた。そう言うてたね、はい。そう言ってたね。
はい。この前、ちょっともう一個聞いて、ごめんね、はい。僕、昔ね、阪神師匠と一緒に番組やった時にね、
はい、
ちょっと同窓会的な番組やった時にね、お会いした方がおって、
うん、
その方が山田さんって方なんですよ。
山田さん。
で、山田さんって方が、その4、さっき言った4人の中の1人なんです。
はいはい。
で、その方が、巨人阪神をつなげた方やって、紹介したことあるんだよ、はい。で、なんでその方とおったら、かって言ったら、巨人阪神でデビューして、会いたい人いますかって、阪神さんに僕言ったんや。
はい。
そしたら、いや、ほんまに世話になってんねんけど、うん、ほんまに連絡がない奴が一人おんねんっていう人が山田さんっていう人やったんですよ。うん、で、実際その時も、取材を追ってくれはって、ものすごい人やったん、
はい、
涙流しながら。で、僕ね、その時に聞いたエピソードで、まあ、おそらくほんまなんやろうけども、はい、阪神師匠が、涙ながらにね、
はい、
いや、めっちゃ辛かった時もあったけども、実は、うちの相方と、阪神巨人と山田さんの中で、約束を交わしたと、
は
い、デビュー前に、
はい、
デビューするときに、はい、それはどういうことかって言ったら、どんなことがあっても3年はケツ割るな、と、うん、山田さんが言ったから、阪神さんはもう耐えたって言ったはったんですよ。テレビで。で、いや、わかんないですよ。ただ、その存在すらも僕、その時に初めて山田さんっておんや、っていうのも、
うん、
知った人がおって。
はい。まあ、耐えたんは僕やと思うけど。
あ、そうですか。
いやいや、山田さんというのはね、はい、一人でね、ずっと慰問に行ってはったんですよ。
はいはい、
刑務所に慰問に行ったり、はいはい、老人ホームに行って、はい、で一人で土壌すくいやって、モノマネやったり、はい、で手品やったりやってはったけどね、はい、一人では時間持たんということで、はい、で、どうプロを呼ぶとお金がいるでしょ。はい、アマチュアの上手い人間を、ちょっと一遍連絡取りたいということで、うん、ある日急に電話がかかってきて、ちょっとね、こうこうこうで、慰問に行きたいね。
はい、
で、まあ、グループ組みたいね。うん、って言うて集まった時に山田さんがリーダーで、僕と阪神くん、高田くんと、もう一人、だった。
あのね、上岡龍太郎さんの弟子の人やって。
後に
行って。後の人。
そうそう。うん、その三人、四人が集まって、はい、その時初めて阪神と会ってんけどね。うん、まあ知っててんけどね、阪神はモノマネとかそんな有名やったから、アマチュアで。ほんで四人で初めて。はい、うん、で、その四人で、さっき言ったように、うん、アマチュアの演芸大会に予選に行くわけ。うん、
はい。すごない、その話。
で、その時にそういうふうに二人でやってみって言われてっていう。うん、
そうです。
やってみって
言われて。できるのがすごいですよね。すごい。その当時アマチュアで。
まあ、モノマネのやり合いやったんですよ。確か。俺こんなん出んねん、お前こんなん出るか、とかね、
うん。
それがまあ、その会場では爆笑でしたね。本当に。
そうそう。ほんで、その現場を山田さんがね、見られて、同じように仲間でやってたけど、違うなって思ってんって、山田さんが、その時に。
ああ、もう自分らとはもう。
自分とは違う。4人でやってきたけども違うな。で、この2人はプロに行った方が幸せやなって思ったって言って、ポロッとしてはって、あ、そうなんや、と思って。
4人はでも4人とも、話し会やってたんその時ね。
はい。
林家やってん。
林家。
まあ、林家は染蔵師匠というね、はい、ちょっと異端児がいてはって、うんうん、そこで、まあ、毎週習いに行ってたんですよ。
うん、
だから全員が林家持っててんけどね。
うん。
うん、まあ、とにかく、その林さんに、漫才せえって言われて、うん、その背の高いの、お前なんかその座って、落語やってるその体やないと。
あ、
う、あ、ん。いろんな言いはんねん。
ああ。シルエットが大きいから。
そう、で、大きい小さいもええし。
はい。
まあ、よう見てくれはりました、
ね。ああ、なるほど、うん。それがなかったら漫才師になってなかったってことですね。
なってないと思う。多分、噺家やってると思う。
へえ。
隅田竜兵の蛤御門の編、4月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。